日本イエスキリスト教団に今年度新しくですね、与えられている二つの御言葉がございますけれども、そのうちの一つをですね、前回ご一緒したのでありました。ちょっと前に移しますね。ではお願いいたします。今日は神の民の使命ということでありますけれども、一つ進めていただけますか。前回ですね、主の軍の将が今来たということで、まず主を仰ぐっていうこと、そして原点に変えるっていうことの幸いが語られました。そして、このモルハの剣を持って立ちふさがっているですね、御使い、それはおそらく主イエス様でしょうけれども、その人に対してですね、聞きますよね。あなたは敵ですか？それとも味方ですか？そしたら、敵だとも味方とも言わずにですね、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。つまり、問われているのはあなただよ。あなたは私たち主の軍に従うのか、それとも従わないのか。そして、あなたの履物を脱げ。あなたが立っている地は聖なるところ。私とあなたとは地続きなんだ。信頼して、一緒にやろうというふうにですね、おっしゃってくださった。そのことをご一緒したわけでありました。で、今日はですね、今お読みいただきました、ペテロの手紙第一の中からですね、ご一緒することになります。で、この、ペテロの手紙ですけれども、ペテロがですね、どういう時に、どんな人にこの手紙を書いたのかっていうことをですね、短く最初にお話ししますけれども、それ、一言言うならばですね、この初代教会の彼らは迫害されていた。で、ローマ皇帝による迫害がだんだんと厳しくなってきていた。そして、カイザルクリストス、カイザルこそキリスト、救い主ですというふうに言わされる。でもそういうわけにいかないクリスチャンは、そういう中で捕らえられ、拷問を受け、あるいは殺される人々が出ていたという、そういう時代ですよ。で、散らされているクリスチャンたちに対して、励ましのメッセージをですね、ペテロは神様によって預けられて、神様から預かってそれを書いた。それがこの手紙になりますね。で、その中で、この励ましを与えているのが、今日の箇所でありますけれども、3つのポイントで見ていきたいと思いますが、1つ目、それは私たちは何者かということです。で、2章の9節ですね。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。で、皆さんこれをお聞きになってどうでしょうか？アメンとおっしゃるでしょうか？あるいは、このどこか、ムズムズする感じと言いましょうか、そんなこと言ってもらっていいんだろうかなっていうのはですね、そんな気持ちになれるでしょうか？いろんな反応があるかもしれません。ね、で、ここです。四つのことが言われているわけですけども、一つ一つ短く見ていきますが、第一番目はですね、選ばれた種族ってことですよね。で、私たちが選ばれた種族だというふうに、ペテロを通して神様をおっしゃっています。で、これは、神の民がどのようにして誕生したのかっていうことに関わっています。で、多くの方々ご存知だと思いますけども、イスラエルの民っていうのは、アブラハム、イサク、ヤコブ。で、そのヤコブがイスラエルという名前になりましたよね。そのイスラエルのこの子孫であります。で、神様と特別の契約の中に置かれたアブラハム、そしてその子孫たち。で、その延長線上に私たちがある。選ばれた種族なわけですね。で、こう言いますと、この、彼らはですね、イスラエルの人たちは血のつながりで結びつけられていたので、で、私たちは別にイスラエル民族じゃないしなぁとこう思うかもしれません。けれども、イエス様の血によってつなげられている私たち。世界中のクリスチャンたちが、イエス様の命によって、同じ命によって結びつけられているという、そういう共同体。文字通り神の家族。十字架の足元で生まれた私たちは、世界中のクリスチャンたちと共に神の家族とされている。で、そのつながりっていうのはですね、皆さん、血のつながりとか、あるいは地域のつながり、それぞれ強いですよね。特に日本ではそうだと思います。けども、実は霊的に見るならば、そういったつながりよりもはるかに強い結びつきが、 このイエス様の命によって結びつけられているお互いにはあるんだということです。それがこの選ばれた種族っていうことの中身ですよ。2番目に、王である祭司。で、ますますですね、王である祭司、そうなのかな？そうなんです。御言葉はそう言ってるんですから。で、つまり私たちは、かつては、この、自分が王であった。あるいは、罪の性質が自分を王として治めていた。けれども、今は、主が私たちを治めておられる。私たちの王は主である。そして、その主にあって、私たちもまた、この世界を、愛を持って、主の恵みでもって、この治めさせていただくっていう使命を帯びて生かされている。そして祭司として取りなしていただいているからこそ取りなさせていただくという立場を私たちは与えられている。だからやっぱり王である祭司なんですよね。さらに3番目。聖なる国民。さらにですね、聖なるとこう言われますと、ムズムズするでしょうか。聖というのは他のものと区別されているっていう意味です。例えば、生贄を捧げるときに、たくさんの羊たちがいる中で、この生まれたばかりのですね、傷のない羊を、この生贄として取り分ける。で、その取り分けられたときに、同じ羊なんだけれども、でも違うもの、聖なるもの、取り分けられ、切り離されたものとされる。で、私たちも同じように、この、かつて私たちもそうだったように、そして今も同じように人間なんですけれども、でも、取り分けられた、主の血によって新しい別のものとされた、そういうものである。そういう意味で、聖なる国民とされてるんだというわけですよ。そして、四つ目に、神のものとされた民。で今、教団の聖書日刊に従ってですね、一章一章読んでおられる方々が多いと思いますけども、蒼天祈祷会でもですね、それを開いてますね。今は新明記ですよ。ね。で、新明記の中でですね、ある時に、ああ、そうかーとですね、いや、嬉しいなーと思うような御言葉に出くわしました。ね。蒼天に出ておられる方はお一人一人もそのことを受け止めて、感謝しますって祈っておられた。それはこれです。新明記の7章の6節から8節ですけども、あなたは、あなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた、ね、聖なるものとされた、取り分けられてあなた方は清いものだというふうに宣言されたということは、それは神様から見て宝物っていうことですよ、ね、ここに私の、まあ、携帯がですねありまして、その待ち受け画面には、私の宝物であった、ものがこうパッと出てくる、ね、それは白であります、ね、あの1年前に召されました猫ね。もう、いや、もちろん、それだけが宝物ってわけじゃないですよ。だけども、本当に愛しい。今も、なんて言いましょうか。ペットロスの中にですね、一年経ってのペットロスかと言われるかもしれませんけども、ね。愛しいと、猫でさえもですね、そう思いますよ。ね。で、神様は、まあ、私自身としてはもう、いっぱい罪を犯してきて、神様を、この、悲しませ、神様の顔に泥を塗るような、そして、たくさんの人々をつまずかせてきたような、どうしようもないものだと自覚しているにもかかわらず、いや、あなたは私の宝物だって言ってくれてるんですよ。ね。皆さんどうですか？信じますか？いや、わだわちゃうやろ。いや、私のことやなしに、皆さんお一人みたいなことです。皆さんがご自分のことを宝物。ね。でも誰が何と言おうとも、主は今朝もう一度私たち一人一人の目をまっすぐ見つめつつ、あなたは私の宝物だとおっしゃっている。ね、でしかもですね、その続きを見ましょうよ。ご自分の宝の民とされた、主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。で、つまりふさわしいから宝物としたというんじゃないんだと。で、しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである、ね、 これ理由がいいと思いません？ね、ふさわしい良い行いをしたから、宝物と呼ばれるにふさわしいことをしてくれたから、だから宝物なんだ。それはわかる。そうじゃないと。しかし、主があなた方を愛されたからってね。どうして？どうして主はあなたを愛されるんですか？それは人間の、ね、この優しいから、お金持ちだから、頼りになるから、この何々だからというその理由があって愛するということとは違う。あなたがあなただから、私が作ったものだから、だから愛するというその一方的な愛によってあなた方は取り分けられた私のものなんだとこうおっしゃってるわけですよね。こうして私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民だと。皆さんがそう思っても思わなくっても、人々がそうでねって言ってくれても違うと言ったとしても、でも神様がそうだとこうおっしゃってるんです。一方的な恵み、愛によってこのようにしていただきました。これが私たちのアイデンティティなんですよ。私たちが何者かというときに、こうだと主はおっしゃる。それを受けてこの年度ご一緒しましょうよというふうに私たちは召されてるわけですね。でそこから出てくるのは、じゃあそれは何のためですか？何のためにそういう立場が与えられてるんですかというその使命ですよね。それが第二のポイントになります。私たちの使命は何かということですね。では9節の後半を見ます。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです、ね、私たちが、ああ私たちは選ばれた種族なんだな、王とされたんだ、祭司とされたんだ、聖なる国民なんだ、神のものとされたそういう民なんだということを自覚していくときに、そういう自覚が深ければ深いほど神様はそれを喜ばれて、そして豊かにますます恵みを注いでくださって、その一つ一つの共同体はキリストに似ていきます。そこに愛し合うもの、そして許し合う、また互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいという麗しい空気が流れ、そして聖霊のこの願っておられることが大胆にその共同体を通してなされていくと、でそういう群れにこの日本イエスキリスト教団を、そして尼崎福音教会、三ヶ岳福音教会をこの年ますます立て上げたいとですね、神様は願っておられると。それが使命だと。でつまりサタンはですね、どういうクリスチャンを怖がりますか？それは自分自身を見るというよりも、自分自身にしてくださった神様の恵みを受け止めて、あ、自分ではそう思わないんだけども、でも確かに御言葉の通りに私たちは選ばれたんだ、王である祭司とされてるんだ、聖なる国と民とされ、神のものとされてるんだということを自覚して、大胆に外に世界に出ていく、そういうクリスチャン、それを民は、あ、ごめんなさい、サタンはですね、恐れるわけですよ。後ほどご紹介しますけども、このファンデオン先生がですね、今年、まあ、研修生、として、まあ、この新学校に入られて、教会実習ということで、私たちのこの群れにですね、使わされる。ファン先生は韓国人でいらっしゃいます、ね、で世界に出ていく、日本に出ていく、日本を許して、日本を特別な愛でもって愛して来てくださっている、ね、本当に感謝のことです。で私たちはでも宣教師じゃありませんと皆さん思いますか？でもいつも言うように、私たちはぐるーっと世界一周回って隣人に、ね、家族に、地域の方々に、あるいは職場の方々に、学校の友人に使えるように使わされている、ね、韓国で多くのクリスチャンたちが日本のためにアバジェーアバジェーと言って、チュヨーと言って熱く祈ってくださっている。でもそれらの方々が届きえないところに、あなたは私は使わされているわけですよ。そのことを自覚して大胆に世界に出ていくクリスチャンたちをサタンは恐れてるわけですよ。私たちをそういうものにしたいと主は願っていてくださる、ね、それがこの言葉の中身ですよ。それが私たちの使命です。そこで3番目、 実際にその使命に本当に実生活の中で、ね、ストンと落ちてと言いましょうかね、納得して生きていくために、それが三つ目のポイント、神の民として実生活を生きるためにということですね。二章の十節を見ましょう。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。以前は違った、でも憐れみによって今は神の民とされていると、ね、で今考えたいんですけども、この与えられているアイデンティティ、神の民とされているという、でうちにイエス様がいてくださるというそのことと、あなたのその日常生活とどうでしょうか。ちょっと考えてみていただきたいと思うんですよ、ね、でそうなりますと、先ほどからもちょっとこう触れてますように、ムズムズ感と言いましょうか、いやそれは頭ではわかるんだけれどもなーってね、私もそうですよ、ね、そうは言っても、でも自分の中には、ね、確かに大きな罪を犯すことはない。私たちは御言葉に触れ、主を礼拝しつつ、主に導かれつつ生きたいと願いながら歩んでいるので、聖霊の働きによって大きな罪は犯さないでしょう。けども日常生活の中で、例えば善意から来る嘘であったり、苛立ちであったり、ああまた裁いてしまったということであったり、あるいは人と比べてプチ優越感を持ったり、あるいは妬んでしまったり、いつの間にかこの競争してしまったりっていうようなことが、そして愛すようにと召されているその隣人なのに愛せない自分を見るっていうのは、そういう罪の現実というものを、この、覚えるでしょうか。ね。そういう中で、神の民と言われてもな、そして、今まで私たちが聞いてきた、私たちが教えられてきたことの中に、ね、いや、神の民と言っても実際は罪人だよ、と思わせるようなことっていうのはね、結構あるんですよ。例えば、宗教改革者のルターはこう言ってますよ。私たちは義であり、同時に罪人である。ね。この、行いによって救われるんだ、だからお金を捧げなくちゃいけない、だから良いことをしなくちゃいけない、だから修行しなくちゃいけないという人たちに対して、いやそうじゃない、全部恵みだということを強調するためにルターはこう言った。でこれピタッときません？私たちは確かに神様って義とされている、でも同時に罪人なんだ。いやパウロだって私は罪人の頭ですとこう言ってるじゃないですかと、ね、でけれどもパウロは確かに人としての自分は神様の前に本当に罪人の頭だとこうですね、へりくだって告白せざるを得ないものだと。けども実際に神様の恵みによってもはや私が生きているのではない。キリストが私のうちにあって生きておられるのであるって大胆に告白している。そしてペテロを通して私たちは確かに選ばれた種族、王である祭司、そしてこの聖なる国民、神に選ばれた神のものとされた民だというふうに言われている。どっちが本当なのか。聖書はどっちも言ってますけども、私たちのアイデンティティは神の民なんだということはやっぱり言ってるわけですよ。でそこに立つためにですね、実際の生活の中でそのように自覚しつつ生きるために三つのことをご紹介したいと思う。で一つ目は、ジョン・ウェスレーのこの言葉です。じっくりと味わっていきましょうね。キリストにあるすべての赤ん坊は清いのですが、完全にそうだとは言えません。その人は罪から救われましたが、でも完全に罪から自由になったのではないからです。罪が支配することはないのですが、罪は残るものです。ね、かつては罪が支配している。でももう罪が支配する状態からキリストが支配するという、その神の国の民にされた、それ事実なんだけども罪は残っていると、ね、で私たちは十字架の血潮によって神と和解させられたものです。その瞬間肉、つまり生まれながらの罪の性質、私たちの罪を犯させようとですね、私たちをこう揺さぶってくるその肉は私たちの支配者ではなくなったのです。これをね、受け止めるということが大事なんですよ。御言葉もこう言ってますよね。 ガラテヤの5章の17節、肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、ね、以前、ね、御霊をいただいてない時の私たちはもう肉の欲するままに自由に生きていた。だけども御霊に支配されているので、願っていること、肉が欲することを自由にできなくなっている。そしてそのところで神様から取り扱われつつ、御霊がしようと、御霊がさせようとしておられることを自由に大胆にできるようにされてるんだと、こういうわけですよ。二つ目に味わいたい御言葉、それはヘンリー・ナウエンの言葉です。問うべきことは、どれだけの人があなたを重要な人物として見ていますか？ではない。また、どれだけのことを達成しようとしていますか？でもない。で、皆さんどうですか？こういうことって、かつてのあなたにとって私にとってすごく大事だったんじゃないですか？でもそうじゃないと。そのことは問われてない。あるいはまた、どれだけの結果を出せるかすらも関係ないと。ね、職場において、地域において、あるいは時には家庭において、教会において、どれだけの結果を出せますかということが問われているように感じるかもしれない。でも、主はそのことを問うておられるのではないんですよ。じゃあ何が問われてますか？問うべきことは、あなたはイエスと愛の関係にありますか？なのだ。この孤独と絶望が支配する世の中にあって、神の心を知る男性と女性が大いに求められている。その心とは、許す心であり、ケアする心であり、出向いていって癒そうと願う心なのである、ね、なるほどな。でも分かっていてもなかなかそうならないなと皆さん思われませんか？で、そこでですね、そのように私たちが日常生活で生き続けることができるために、具体的にどう取り組んだらいいのかということ、よく引用させていただくそのエクササイズの1位の中でですね、紹介されていることを3つ目にですね、ご視聴したいと思う。で、それはね、次出しますけど、一人になることってことなんですが、エクササイズでですね、この基本的にあの本は偽りの物語、この世で支配している、つまり私にとって、私たちにとって当たり前だったというその価値観をこの捨てて、イエス様の物語、つまり聖書の価値観にこう据え替えるというね、そのことを目指して、聖霊に導かれつつ、具体的な取り組みを忍耐強くコツコツコツコツしていくことで変えられていきましょうよっていう、そういう趣旨の本でしょ、ね、で、その第8章に出てくるのは、この自分では分かってるんだけども、どうしてもこの悪い習慣から抜け出すことができないということで苦悩しているある男性と、著者ジェームス・ブライアン・スミスとのやり取りからですね、この始まっている。で、その章で、この本当に神の民として内住のキリストに導かれながら、神様が願っておられるような生き方を現実にするためにっていうことで取り組むエクササイズとして言われていることが、一人になることなんですよ、ね、で、見ていきましょう。クリスチャンとは、キリストがうちに宿ってくださっている存在です。しかし、私たちは、私はとても良いものである、私は本当に悪いものである、あるいは私は美しいとか、私は太っているというような偽りでありながらも、私たちの中核を形成する物語を基盤としながら、自らに対する感覚を形作ってきました。ね、多かれ少なかれみんなそうだと。ね、で、ですので、クリスチャンとは、キリストがうちに宿ってくださっている存在なのだという、この中核を形成する新しい物語を経験するのに役立つ活動を、私たちの生活の中に、現実の生活の中に具体的に取り入れる必要があると。で、その活動とは、それは一人になることですと、ね、で、 著者もですね、その一人になるっていうことのために、時々修道院にですね、半日行くんですって。ね、で、その修道院のこのテーブルにですね、ようこそおいでくださいました。どうぞ遠慮なく仮面をお取りください。ここは一人になれるところ。神とあなただけの場所ですから、ね。仮面を遠慮なくお取りくださいって書いてあるんです。で、確かに私たちは日常生活を送るときに、多かれ少なかれその仮面をつけながら、ね、本当の自分をどこか隠しながら、本当の自分がバレるということをどこか怯えながら生きていると言えるかもしれません。でも、遠慮なく、それを取ることができる。それが一人になるということだと。ね、続いて、一人になることを効果的に行うためには、意図して神と私たちとの時間を持つようにします。こうして神は、私が何者であるかというアイデンティティの領域に力強く働きかけることがおできになるのです。ね、多くの人々と様々なことでこのやり取りしながら忙しく生きている、そういうところから一歩退いて、静まって、私こそ神であることを知れとおっしゃってくださる神様と一対一になる。そう、一人になる。その時に、あ、自分って何者なのかっていうことがガーッと私の中に染み通っていく。あ、私は神様に愛されてるんだ。私は神様を愛するものなんだ。うちにイエス様がいてくださるんだ。神の民なんだ。で、ダラス・ウィラードはですね、次のように述べているということで、こう書いてますよ。一人になり沈黙に入り始めると、私たちは神に要求することをやめるようになります。神が神であられ、私たちが神のものであることで、もう十分満足を経験するからなのです。ね、主よ、こうしてください、ああしてください。もちろんそうやってこう祈るんですけども、でも主よ、ありがとうございます。あなたですね。あなたがこんなにも私を愛しくださっているんですね。主よ、もうそれで十分ですよ、というね、思い。私たちが神のものであることでもう十分満足を経験するからでなのです。私たちに魂があることに気づき、神がここにおられ、この世界が私の父の家であることを知るようになります。こうした神の知識が宗教的な人々をも含むほとんどの人々を突き動かしている猛烈な忙しさと自分をことさらに重要視することから次第に私たちを解放していくんです。これまでも何度もお明かししてきましたように私もそれこそ猛烈な忙しさ。しかもその忙しさを忙しい忙しいと言いながらどこか そこに快感を覚える。忙しい。よくできるから忙しいんだ。もっと忙しくしよう。そしてことをさらに自分をもうなんだかんだ言っても自分が大事なんだという思いを捨てきれないで生きるという、そういうこう矛盾したもの、ね。でもそこから少しずつ少しずつ神様の憐れみを持って、こんなものをもう解放し続けてきてくださった。今も途上です。皆さんいかがでしょうか、ね、で、まあ、以前からよくお話してましたように、お話してますように、この、見かけの方も、あがわさぎの方も、またかと思われるかもしれません。ごめんなさい。でも、この文脈でもう一度確認したいことは、私は毎朝、神様の声を、こんな風に、味わっています。ね、おさむ、おさむ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ね、ああ、お父様がそんな風に私を本当に抱きしめてくださってるな、ということを想像する。そして、おさむ、おさむ、あなたは私の愛する弟。あの、放蕩息子を、この、ある意味で、その自分の弟をですね、切っているあのお兄さんのようにではなくって、どんな犠牲を払ってもその弟を取り返したいと思って、実際にこの地上に飛び込んでくださったイエス様がですね、私はあなたを愛していると。あなたは私の愛する弟。私はあなたを喜ぶって抱きしめてくださっているっていう、そのことをこう味わう。ね、 そして友、また弟子、主にとっての弟子、そして花婿である主にとっての花嫁、また聖霊にとっての宮であるとしてくださって、私はあなたを喜んでいるよっていうことを言ってくださっているっていうことを毎朝味わう。そして恵まれて、ああ、主よ本当に感謝します。で、その後、蒼天祈祷会に出てまた恵まれる。そして、蒼天祈祷会の時に、お一人一人が祈られるその祈りを、ご一緒させていただきながら、もうね、よくこういう感覚になります。あ、主よ、もうこの時間がずっと続いてほしいと思いますよ。ね。で、なんでそういう感覚になるかってことですよ。で、それは、その蒼天に集っておられるお一人一人が、まさに一人になることを愛しておられるからです。一人になって主と一対一で、もう、本当に主が自分に頬ずりしてくださってるかのように、その臨在の中で生きるっていうことを、そのことを最優先に愛しながら、そういう時間を実際に持っておられて、そしてその恵みを携えて蒼天に預まっておられるので、その空間がもう、愛おしい、あ、ずっとここにいたいというような空間になってるわけですよ。でも、たとえ蒼天に出ておられなくても、そういうね、主の臨在を愛して生きておられる方々が幾人もおられるでしょう。で、その方々が集められている群れなんです。それが、御影福音教会であり、尼崎福音教会であり、日本イエスキリスト教団であり、全世界の神の家族。で、それが本当にその通りに機能していくときに、そのことをみんなが自覚して世界に出ていくときに、サタンは恐れるし、もっと多くの人々が救われるんですよ。皆さん信じますか？そのことを、主は本気で期待して、日本イエスキリスト教団にこれらの御言葉をくださった。どうぞ、それを受け止めて、ご一緒にすでに備えてくださっているこの新年度に向かって喜びを持って出ていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天皇お父様、感謝をいたします。罪人の頭だと自覚しておりますのに、いや、あなたは、あなた方は選ばれたもの、王であり祭司、聖なるもの、私のものとされたんだと。そのように神の民としてのアイデンティティを再開にしてくださって感謝します。そのことのためにどれほど大きな犠牲を、主よあなたは私たちのために払ってくださったでしょうか。圧倒的なご愛ゆえに、ただただ皆を崇めます。主よ、どうぞ、あなたと親しく交わらせていただきながら、そして本当に特に、もう追われるようにして忙しく働いておられますお一人一人を格別に覚えてくださって、その中からたとえ短い時間でも、これからもその一人になる時間、神様と一対一の時間を勝ち取っていかれて、ますます聖霊に満たされて、死を使わされていかれることができますよ。また、病との戦いや、様々なその、この、苦しみ、重荷、人間関係の圧力、痛み、神様、そのような、この、十字架を追っておられるお一人一人が、その中にあって死を、本当に、私は何者とされているかという、そのことを、もうそれらのものを突き破るようにして、あなたが与えてくださって、さやかにしてくださって、どうぞ、尊く、それぞれの持ち場立場で用いられていくことができますように、主よ、共同体として私たちが、あなたがくださる勝利をものにして、前進していくことができますように、主よ、今年度どうぞ、一人でも多くの方々が、日本各地で全世界で救われ、また、一つ一つのキリストの体が立て上げられ、前進していくことができますように、祝福をお願いいたします。ありがとうございます。本当にあなたから愛されていることを喜びながら使わされていくことができますことを感謝します。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。